ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4、第5日曜日にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、今年もアメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論を学ぶ仲間の皆さんに、その実践例を紹介していただいてきました。特にこのところ教育現場で関心が高まっていることから、今月は学校の先生方で選択理論を学んで取り入れている方にお話を伺っています。今日は松山市内の小学校教諭、平田佳代先生にお越しいただいています。平田先生、こんにちは。
こんにちは。
まず平田先生は選択理論をどんなものだというふうに捉えてますか？
この選択理論を聞いた時に、自分の生き方が楽になった感じがします。人はもう相手は変わらないっていう部分なんだけど、今まで人に対してだとか、その社会全体に対してだとか、もちろん目の前の子どもたちに対して、あるいは学校全体のシステムに対してイライラしていたところがあるんだけど、相手は相手、私は私という考え方とか、もう今ありのままのその相手を受け入れないと、その相手は変わらないというようなところが理解できた時に、ストンと落ちて、そのイライラ感は随分減ったように思います。
はい、選択理論でいつも言っていますが、過去と他人は変えられない、変えられるのは自分だけである、そして未来であるというふうな、そのところですよね。
そうですね。
そんな平田先生なんですが、教師歴何年でいらっしゃいますか？
約30年ぐらいですね。この30年の間に、子どもたちの様子、それから社会にの流れに伴って、学校自体も学校の中の子どもたちもすごく変わってきたように思います。例えば、服装とか持ち物とか、すごく変わってきましたし、それに伴って考え方とか思いとかも随分変わってきました。でその、社会の流れといいますが、それに伴った変化に応じて、学校自体が本当に変わりきれてないというのはすごく感じます。で先日学級活動と、学級会とよく言っている、で私たちありましたよね。
ありました。私たちの頃からありましたね。は
い、そういう、活動を見て、よく日本人は自分の意見が言いにくいというようなことをよく聞きますけれど、
コミュニケーション能力とか発言力っていうのは乏しいと言われますよね。
だから雑談はできても、その公な場で発言ということでなかなかできにくいというようなことをよく言われますが、その子どもたち、目の前の子どもたちは自分の意見をしっかりと持って発表していました。でその様子を見た時に、議題がすごく影響するんじゃないかと思うんですけど、子どもにとって、その子どもたちにとって、切実な願いだったり、本当にこうしたいというような思いがあったりすると、ちゃんと意見も持つし、堂々と発表するという、ことにつながるんじゃないかと思います。だから決してその大人の考えでこういう話し合いとか、あるいはこういう目当てとかいうことではなく、子どものレベルで、子どもの思いでそういうものを見つけて、そういう場を提供したり、そういう環境を与えたり、そういう学習対象を用意することが必要なのではないかなと。その時も、学級会というところでしたけど、学習全体のことを考えた時に思いました。
これは多分選択理論でいうところの上質世界ですかね。
そうですね。
子どもたちが願っていること、ああなりたいと思っていること、こうしたいと思っていること、子どもたちが心地いいと思うものに焦点を当てれば、自然に発言にもつながるし、積極的に物事に取り組むことができますよね。
まさしくそうだと思います。だからその上質世界を、本当ここ違うので、学校というところはどうしても集団の学びだから、それを集約したものがいるんだけど、その子どもの、その一人一人の上質世界をやっぱり私たちがいかに知っているか、でそれをどう汲み取るかというか、そこが私たちのすることなんだろうなと思います。
そんな中で特に子どもたちのその気持ちをこうプラスの方向に向ける、 そのいい結果が得られる方向に向けるために平田先生日頃から気をつけていらっしゃることがあるということなんですが、
やっぱり子どもたちの思いっていうのは、まあ、自分が思い描いている頭の中にある思いが行動に現れてくるわけだから、はい、あの言葉かけをするときに、例えばあの小さい子どもがあのお水をこう運んでくるときなんかに、こぼさないでねってよく、まあ、お母さんたちもよく言うと思うんだけど、はい、だからこぼすこぼすみたいなのが頭に入って、そういう行動になってしまう。じゃなくて上手に運んでねって言えば、上手に上手にが頭にあって、上手にが行動に現れる。だからそのマイナスのダメな方の行動の言葉化するのではなくて、いい方の状態を言葉として認識させるっていうのが、まあ、有効なんだろうなというのはあの思います。だから例えば廊下を歩くとか、まあ、走らないでねじゃなくて、じゃあ走る走るになるから、うんうんうん、あの上手に歩いてるね、歩いてよっていう、あの右側はっていう、その、
はい、
いい方の言葉を、
はい、
うん、まあ、実際に耳から入らせたり自分の中で繰り返させたりというプラス方向の言葉ですよね、はい、やっぱり思いって現れるのはあのコミュニケーションの中では言葉だから、やっぱその言葉化させるっていうのも、いい方の行動を言葉にするっていうのもすごく大事なことかなと思います。
具体的に子どもたちに伝わって、プラスの結果につながる言葉っていうのは、これは先生にとってもだし親御さんにとってもそうですし、はい、それはもう社会人になって仕事する上でもそうですよね。
そうですね、うんうんうん、もう子供に限らず大人 もう全てそういうことだろうと思いますね、結局自分の生き方にも私自身もそうなりたいなと思いますけどね、うん、そのためにはやっぱり自分がしたいこととか自分の好きなこととかがはっきり自分に認識できるととてもいいことだと思うんですが、それが見つけれることが本当に幸せなことで、なかなかそれが見つからないあのこともあのあるんだと思います、自分がやりたいこととか好きなことをしっかりあの自分で見つけて、見つける喜び、そしてそれに向かってエネルギーを出していく、まあ、その時の喜び、そういうものを感じながら、まあ、私もまだ先長い人生、そう思ってますが、その先の長い人生でそういう生き方をしていけたらいいなと思います、
はい、そういう生き生きとなさっている平田先生の姿を見て、きっと子どもたちも好きなことを見つける喜びとか、好きなことをやりたいとか、それについてだったら発信できるようになっていくといいですよね。
いいですね、まあ、そういう、まああのまあ、こういう立場にいますから、子どもたちの前にいるので、まあ、影響が与えれたらいい、プラスの影響を与えていける、まあ、大人でありたいなと思います、
はい、ますますご活躍ください。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは松山市の小学校教諭平田佳代先生でした。